江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、2022年4月の放送になります。4月、桜の時期でございます。まあ、京都ね、先日もちょっと行ったんですが、非常に桜が綺麗でね、なんだろう、こう、駅前といっても、あれ東本願寺の前かな、桜があったりかするんで、たまにこう行くんですよ。はい、あれね、非常に綺麗なイルミネーションで言いますか、京都タワーのねあって、まあライトアップも一部されていて、ね、なんかこうあちらこちらと桜の名所があったりかするんですけど、なんかその場所を僕は実は好きでございまして、はい、ある烏丸通りっていうのですね、まあ、七条通りと烏丸通りが交差点からちょっと北に行ったところがね、やる五条へ行く途中に東本願寺があったりするんですが、まあ、中入ることは僕はあんまりないんですよね。まあ、これはもう2月に残念ですけど、うちの父親が亡くなりまして、ね、85歳で亡くなりまして、まあ、先日49日が終わりまして、はい、それまではあの神社お墓というか、そういったところへ、まあ、お墓とかいいかな、神社かな、お寺かな、お茶でね、お参りすることがなかなかダメだという説がちょっと耳に入りましてで、行けないので、京都の、まあ、こう観光地とかしいですけど、名所といいますか、そういうところをこう、ね、行くことができなかったですね。はい、まあ、それが、まあ、49日が終わったもんですから、ちょっとバタバタしましたですけど、ね、本当にこう突然のことで父親を亡くして、なんかこうその49日の準備とかいろんな手続きとか、そういったものにこう振り回されながら本気の仕事やってということがあったんで、結構多忙はちょっと通り越してるぐらいだったですね。で、まあそんな時にちょっと右足をちょっとね、吹き出物ができてしまって、あれ水ぶくれっぽかったんですよ。そして潰したら、そっからこう可能しちゃって海が出ちゃって、俺まだ痛いんですけど、実はこれ1ヶ月ぐらいこの状態が続いてるんですよ。またこれ皮膚科に行ってるんですけどね、やっとこうまともに歩けるようになったぐらいで、本当にね、1週間ぐらいもう右足パンパンに腫れちゃって、いや本当にびっくり引きながら歩いている状態だったんですよ、仕事やりながら。ですから本当これ辛い状態だったんですけど、まあ、最近はね、まあ、確かに傷口痛いんです、まだ腫れもあるんですけど、まあ、なんとかこうガーゼしてね、まあ絆創膏してですけど、まあ、普通の仕事をやってるという状態でございます。まあ、そんな傍らでございますがね、先ほどちょっとお話しさせていただきました、いつも京都の話をさせていただくという形だったかするんですが、今日はですね、その先ほど言った京都タワーですね、この話をちょっと知ってみようかな。これ実はね、上がったことないんですよ。あの入場券買うとこまで行ったことがあるんですけど、そっから先行ってないんですよ。ですからエレベーターで上上がってないんですよ、展望室まで。はい、ね、どんなとこなんだろうっていう、こうね、まあ僕の中ではこう夢っておかしいですけど、そういったものを感じたりするんですけどね。で、まあ昔からあるんですね。いや、あのこれいつできたんだろうって逆にこう最近調べたんですよ。はい、で僕もね、京都駅降りて、ね、もちろんこう寺町の商店街歩いて、三条ラジオカフェさんのねスタジオ行ったりするわけじゃないですか。もちろん、ね、この放送は京都の、ね、FM 舞鶴さんでも放送されてます。もちろんね、舞鶴の方も行ったこともありますし、だけどね、やっぱ京都っていうのはそういったイメージがあって、京都駅は京都の玄関というイメージがあったりするんですが、その玄関の真ん前にですね、京都タワーがあるということでね、131メートル地上、ね、だったりなんかするんですが、ちょうど100メートルあたりのところにこう展望室があるんですね。上がってないんですよ、エレベーターで上がってないんで、あの6階か7階かな、あの入居券売り場かな、そこまでは行きました今日なんですけど、そこから行くのがちょっとね、なんかなかなか機会がないんですよね。はい、で、まあ、年間パスポートもあるって話を聞いて3000円だってね、まあ、顔写真がいるってことで確かに使い回ししちゃいけないですからね。でもね、大人の方800円、高校生650円、小中学生550円、幼児の方が150円ということでね、営業時間が平日11時から19時、土日祭日祝祭日ですね、11時から21時、これ思うんですよ、冬の時期行くと結構夜景綺麗なんでしょうね。この時期になってくると夕方ね、7時ぐらいまで明るいですから、ちょうど薄暗くなった時にこう夜景を見るっていう景色なのかなと思ったりするんですが、 京都市街地がね見渡すことができる、まあ、京都で一番高いところと、市街地の中で一番高い建物ということを言われておりますね。まあ、もちろん京都というのは3つの山があって、ね、盆地ですから、各高い山からこう町を見下ろすことができるところも何か所かあったりするんですが、町中でこうね高い建物っていうのが一番高いのは京都タワー。もう京都タワーね、こう近代的ななんかなこうシンボルっていうかな、もう古都京都の町の中でもやっぱりこう一つね、観光地の一つだったりかするわけですが、ね、これ実はもう今年57年目になるのこれ、ね、なんか話聞いたんですけど、1964年だから僕2つ上だから、そうだね、57年目だね。1964年の12月28日、ね、ここの日にちで、開業していると。もともとこれ1953年に、京都中央郵便局、ね、あったんですね。この跡地にじゃあ何を作るかということで考えられたのがこの京都タワー、ね、タワーといっても、まあ、雑居ビルといいますか、ビルがあってその上にタワーがあるという、ちょっとね、1階からタワーになっているわけじゃないですか。東京タワーとか通天閣とか、ね、名古屋のテレビ塔、まあ、テレビ塔今名前違うんですけど、ね、ランドマークタワーとか、まあ、そういうとちょっと違ったタワーですよね。ですから、まあ、1階なんかでもね飲食店があったり、ね、地下にお土産屋さんがあるのかな、でビアガーデンがあったり飲食店があったり、もちろん、ね、京都タワーホテルというホテル宿泊施設があったりするんですけど、昔は大浴場ってあったの、地下3階に。僕一回入ったことあるんでね、あそこは。はい。ね。ですから、夜行バスがね、来られると、ね、京都へ朝作って、着いてですね、大浴場、ね、京都タワーの大浴場にお風呂入られて、で、こう、観光されるっていう方が多かったのかなと思ったりするんですけど、ですから、それを考えるとですね、なんか、こう、入浴場っていうか、お風呂がないのもちょっと寂しいよなっていうのはちょっと感じないかするんですけど、ね、ただまあね、今もこの京都タワー、ね、観光地でございますが、オープンした時は1日5000人の方が、ほらすごいよね、5000人って、ね、そんなにたくさん展望室上がっていいのか順番に上がっていかないと、これね、交代に上がっていかないと入れ替わりできないとっていうのはあるでしょうね。でもやっぱりこう京都の街を見下ろす建物がないじゃないですか。ですからやはりこう京都の方もそうですけど、観光の方もそうなんですけど、非常にこうね、多くの方が来館されたというか来場されたのかなと思ってたりするんですけど、ね、でも京都中央郵便局ね、今京都駅のすぐ隣西隣かなぐらいに今移転されてね、もう57年前ですけど、なんかあそこもなんかこう改築っていうか改装というのか、そんな話があるんですね。まあ京都駅前も少しこう変わっていくのかなって感じがするんですけど、ね、もちろんポルタがあって、ね、南側には八丈口のね、やっぱりこう地下街があって、ビジネスホテル街がいっぱいあるっていうのが南側だったりするんですけど、ね、まあ、そんなことあったりするんですが、本当に、最初の頃っていうのは、ね、これ建築家山田守さんという方が1894年から1966年まで、ね、生きられた方でございますが、ね、この方が設計というか建築士ですよ ね。この方山田守さんは日本武道館を作っているんです。これ僕初めて聞きましたけど、すごい ね。いろんなこう建物を作られたと思うんですけど、あの日本武道館になってあの六角形っていうデザインを作ったっていうのは、これまたこの当時にしてみたらすごいことだよなって思ったりするんですけどね。まあそんな方でございますがね、2014年に、まあ、エレベーターの改修工事があった、まあ、開業50周年っていうことだったんですね、その時は。で、まあ、金色と銀色のベースでこう装飾をされて今の形になってるんですね。ライトアップされるようにね、LED 搭載というか LED の電気でね、こうライトアップするようになってね、これ日によってはライトが違う、これ何度か僕見させていただいたことあるんですけど、あれ今日なんで違うのかなって思ったりしたんですけど、あれ広告みたいですね、なんか話聞くと。なんか予約受付してなんかいくらか払うとライトアップのなんかできるんです、なんかそんなこともちょっとお聞きしたことがあるんですが、たまたま僕は桜見た先週線かな、 見た時はブルーでしたね。でもブルーもスカイブルーとブルーとまた色が違う時があるんですね。これすごいね、何色あるんだろうと思うんですけどね。赤って見たことあるな、オレンジも見たことある、ピンク系も見たことあるんですが、ピンクも結構種類があるらしいですね。それとあとクリスマスなんかってイルミネーションがグリーンと白と赤とになってたりかして、なんかこう特別な日になると、な特別って変だな、なんかこういろんなイベントごとがあるんでしょうね。何々デーとかなんかあるんだろうね。そういった日によってはこうイルミネーションが変わるね。日没から24時までというね、ライトアップされるけど、あのいつだったっけな、10時ぐらいにライト変わってた時があったな、ね、なんか急にあれさっきまで青だったのになんか白くなっちゃったよなというのがあったんですけど、まあいろいろと訳があるんでしょうね、理由がね、だったりするんですけどね。まあそんな装飾、これ思うんだけど、東京タワーとかね、もちろんあのスカイタワー、東京スカイタワー、東京ね、あっちの方もそうですけど、ライトアップに関してはこうなんていうのかな、ライトのこう光っていうか明かりっていうか変えることっていうのは、これはごく最近ですけど非常に増えているんだなと思いますね。まあ一つこう観光のね楽しみだったりするのかなと思うし、まあ僕らもこうね何気なくこう前通ってて、あ今日色が違うなとかね、あいつもの通りだなとかね思ったりするんですけど、なんかそんなことをこう見てると、ね京都へ行くっていうのもなんか面白いなとか、そういうとこ感じたりなんかしますね。全部で螺旋階段355段、エレベーターが2機ねあるんですね。全長が展望台までは100メートル、それから上までは、ね、131メートル、全長は131メートルですから、まだ展望台から31メートルね、鉄塔っていうかね、もう塔の一番天井で、天井が高いところですよ、がそこまであるんですね。なんかこう聞いてるとね、一度ぐらい行かなきゃいけないかなと思ったりするんですがね。ただこれ海外の方も非常にね、観光で来られてなんかして、まあ来場者、2019年に来場者が3200万人突破ということでございます。まあ京都の方も最初は行ったけどもう行かない、もう僕もそうですよ、名古屋でいてテレビ塔は子供の頃行って今行ってないですからね。まあそんなもんですよ、地元でいるとなかなか行かないもんだったりするんですが、まあそんなことでございますけどね。はい。ね、今日は京都タワーの話をちょっとだけで、ね、お話しさせていただきました。まあ僕は名古屋に住んでおりますんで、なかなか京都っていうのはね、少しだけちょっと遠かったりするんで、まあ来るとあちらこちらと行かせていただくんですが、まああの、京都駅前から河原町周辺をたまにブラブラするのが好きだったりするんですけどね。まあ本土町とか祇園とか行くのも好きですよ。はい。ですけど、まああの、その中で一つ今日は京都タワーの話をさせていただきました。来週でございますが、ノクタンセカンド、僕のライブバンドでございますが、4月16日、横浜、新横浜にあります、リット、こちらの方でライブでございます。関西方面は4月23日土曜日、大阪、日本橋、スターボックス、ね、出番17時ぐらいからですので、もし関西圏で、もしお住まいの方が見えでしたら、お越しいただければと思ってかしております。5月1日、日曜日、東京、恵比寿、クラブアイブ、ね、この5時ぐらいからでございます。5月29日、名古屋タイトロープ、6月18日、横浜リット、ね、ハムのツアー5本になりましたですけどね、東名阪という形でね、回らせていただきます。まあ、京都ちょっとないんですけどね、また次回ね、なんか機会があればやってみたいなと思ってからしております。お相手は、江口勝でした。また次回お会いしましょう。さよなら。